京东分装设店。
始まりました新トンプー奏者でお相手は私トンプーと
心地です。
はい、始まってまいりまして、
はい、
滑らかに
滑らかに断面が言えた。
そうなんです。
トンプー奏者です
。そうそうそうそう、ね、そんなわけなんですけれどもね、
はいはい、
やはり子供から教わることってのは多いもんでしてね。
ああ、そういえば先週も、
はいはい、
子供を引き金に勉強したこと
を歴史をね学んだんですけれども、うん、今回はね、子供と一緒にやってて学んだことがございました。
また学んだ。
また学びました、うん、また学びましたね。
子供は学んでないのにね。
子供は学んでないんですけどね。私が学びますね。世の中の暇つぶしの方法としてね、
うん、
いろんな暇つぶしの方法があると思うんです、
うん、
その中でもやっぱ最上級にかっこいいのは素数を数えることだと思うんです。
おうん、あ、暇だから素数でも数えようってや
る。眠たいから素数でも数えようとかね、いろいろあるじゃないですか。
あるある、ね、素数数えるやつは相当よ。
素数数えたり身近なところにある二進数を探したりするやつね。
それもよくわからない。二進数を身近で探すって何？
例えば何ですか？お、256やんけみたいな。
ああ。
お、64みたいな。32、128ややったみたいな。
ないけど。うんうん。
まあ、そういうのあるある
じゃん。素数数えたりね。
うん、素数数えたりね、二進数かっこいいみたいなやつあるじゃないですか。でもそれでね、素数1と自分の数以外には割り切れないよという素数をね、
うん、
があると。だから今最大公約数とか、うん、最小公倍数とか、うん、そういうやつをやってましてね、
うん、
ですからそういうのに染まらないよ俺は素数みたいなやつが、ね、出てくるんです、
うんうんう
ん、で、あれです、エレストテレスの古いみたいな、
あ、
そういうやつ
やってる。なんだっけ、中尾美優みたいな
歌ってるやつもありますよね、うん、ああいうやつが出てきたりとか、まあ、そういうこうね、素数の出し方とかありますけれども、
うんうん、
100までの素数ぐらい覚えろよみたいな語呂合わせが出てきたんですよ。
ほう、
調べてたら、
うん、
あ、それが強烈でして、
ね、
いろいろあるんですよ、
うん、
2357いろいろあるんですけどね、うん、それの語呂が23午後に、
うん、
セブンイレブン、
うん、
意味ないじゃん、
うん、
人いないし、
うん、
13、17ね、
うん、
行く兄さん、あ、そうね、行く兄さん、
うん、
肉まんも食われたし31まで食われた。あ、ここ私たちがね、 あとはね、いろいろ抜けてるやつもあるんですけど、
うんうん、
で3741、4347って来るんですよね、
うんうん、
みな殺し、黄泉の国にでも行きなって
覚える、
しなしなのゴミ袋。ご苦労さん、無いで虚しい、ね、金はない、牛丼の波も食えない、泣く79で、最後はね、これ唐突でしてね、
うん、
兄さん、ヤーさん、ヤクザの急な絡みに気をつけられ終わるんです、これ。最後、83、89、97でね、兄さん、ここまでひどいことされたわけですよ、
うん。
ひどいことをされて、ひどい恨みをね、抱いたにもかかわらず、
うん、
最後、食ったもののゴミをね、捨てろって、ゴミ袋、しなしなのゴミ袋を渡されて、むなしいってなって、ね、泣くってなるんですよ。で、最後の捨て台詞が、兄さん、ヤーさん、ヤクザの急な絡みに気をつけなで終わるっていうね、これが1から100までの素数なんですけれどもね、
うん、
このね、数ある語呂合わせの中でも相当相当な強引さ。
ねえ、ね、水平リーベの方が美しいね。
そうですね、このまたこのね、この何ですか、こう
イラスト
イラストがね、ついてるんですけど、本当どうしようもなさそうな兄さんがね出てきてね、これ味わい深いななんて思いながらね見てたんですけどもね、
急なヤクザの絡みに、
そう、急な、そう、まさに 絶対関わっちゃいけないということでおなじみのヤクザなんですけどもね。
そうね。
それを実の身内にね、夜道に気をつけなぐらいの感じでね、
急な絡み、
急なヤクザのヤーさんヤクザの急な絡みに気をつけなってね、弟がね、もう相当これ腹に吸い金たんだろうってね、ちょっとあの楽しくなってまいりましてね、うん、もうね楽しくなったのも全部覚えちゃいますよね。
ああ
235号にセブンイレブンですね、
うん、
っていうね、やっぱり教わることのあれですよ、障害学習ですよ。
そうだ ね,
ね、もう常にもう
子供がいなきゃなかなかね、
はいはい、
素数なんて
そうですね
思い出さないわ。
そうですよそうですよ。
まあそんな私もね、
はいはい、
子供の教育とは関係ないところで自主学習を繰り返してるんです。
ほうほうほう。
勝手に、
はい。
で今日犬の散歩の時に焦燥感に駆られたの。
はあ、はあ。
キョロキョロ周りを見回しながら、
はいはい、
ひょこひょこ歩いたの。
いわばあのリラックスタイムじゃないですか、コチコチさんに。
そう、大好きな。
コチさんにとってはね、
うん、犬と散歩、
ね、あの自然豊かな中を歩く、ね、こんな素晴らしい、
近所の犬とも関わる、
あ素晴らしい、
うん、楽しい時間、
に
焦燥感に駆られてキョロキョロしてるんです、
はいはい、
私結構ね読んだものに引っ張られるタイプなのよ。
は
あ
は
あ
は
あ、楽しいっていうタイプになったら、
はいはい、
あのものを読んだら楽しくなるし、
ほうほうほうほう、
うまいものを食べてるっていうのを見たら、これが食べたいって。
あだからあれなんじゃないですか、その例えばあの演劇部で演じるとすれば役に入っていくタイプなんじゃないですか。
そうかもね。
いや演じたものとかそういう関係するもの、感化されるものなんですかね、うん、そう影響される方なんでしょうね。
される
ね、
あれだね、こう鬱になっちゃう人のタイプだよね。悲しい役をやると。
あなるほどなるほど。
引っ張られてい
く。私の敬愛する南條佳乃さんもそのタイプだそうですからね、
かなり引っ張られてるんだけれども、
はいはい、
引っ張られ
引っ張られるにしても焦燥感ってのは何ぞと思いますよね、
うん、引っ張られてることを忘れるわけよ。もともと何によって引っ張られて、
は
あ
は
あ
は
あ、そういう状況になっているのか、うん、無性にお好み焼きが食べたいけれど、あ今日ビニール読んだ、BL の中で食べてたみたいな。
あつまりその潜在意識下に、
そう
その何かに直面してそこから先どうこうなるんではなくて、
うん、
潜在意識下に刷り込まれることによってふっとその後に発言してしまうということですね。
そう
はは
っていうくらいのこう引っ張られっぷりなのよ、
はいはいはい、
今日キョロキョロしてた理由があって、
はい、
スマホ子供寝かしてる最中にスマホでね、
はいはい、
あの本人降臨掲示板まとめみたいなのも、
ああなんかたまにありますよね、なんかあのセレブがね降臨して、
うん、
いろんなことみんなが聞く、
うん、
結構なんていうかあなたのファンでしたみたいな人たちもね、
うん、
あのいろいろ聞いたりしてますよ、
うんうん、そういうのでシリア難民だけど、
はあ、
なんか質問ある、
ほうほうほう
とか、
はあ、
読んだの、そしてもう一つは、
はあ
元マフィアの幹部だけど、
はあ、
なんか質問ある、
大丈夫なんですかそのとこ書き込んで
っていうの、
はいはいはいはい、
見たの、それによって、
はい、
世の中は危険に満ちていて、
は
あ、危ない、
はあはあはあはあ、それはね私は大変思いましてね、今期マフィアものやってるんですよ、
はあ、
イタリアンマフィアもの、
うん、
アニメで、
ね、アニメで、みんな美少女なの違うの
みんなね、あの男ばっかり出てきました、男本当男ばっかり出てきて、この間ね久々に女出てきましたけどね、
うん、
あのねすげえデブいド S の女王様が出てましたね。それ以外女はあんまり見かけたことがねえなーって、あの世界
はあ
男たちがねやりますよ、復讐のためにヤクザ組織に入っていくんですよ、まあ、マフィア組織に、
うんうん、
っていう話なんですけれど、
どこなの日本なの
に、どこでどっかでしょうね、イタリアかあのニューヨークか、そういう禁酒時代の話ですけど、
なるほど、
ね、
禁酒時代、
禁酒時代の話でね、あ私思ったんです、マフィア
禁酒時代なんかすごいもんね、マフィアね、
マフィアねめっちゃ酒作ってますからね、
全盛期ね、
そういやなんかマフィアの世界ね、
うん、
本当マジで言葉遣い一つ間違えたら消されるって思いましたね。
消されるね。
あの人たち武闘派だったりとかね、
うん、
いろいろしますよ、
うん、
いろんなそのことをしてやってますけど、まあ、人対人だからとかいう、なんですかコミュニケーションだからっていうんですかね、究極高度なコミュニケーション、命をかけたコミュニケーションをね取ってるわと思いましたよ。
言ってたマフィアの ボスじゃなかった幹部も言ってた。
あそうなんですか。
なんかね 相手に喋らせろって。
はあ。
相手に喋らせろ、ボロが出るって。
あ、自分が言うとね。あ、うん、相手がボロを出す。
相手がボロを出す。
あ、怖いよ。
ほいで、自分は最小限、要件のみ。
怖いよ。まあまあまあ、それ、ひろゆきの喋り方ですけどね。
しか喋ったらあかんって。
なるほど。
言ってた。
怖いよ。そうそうそう。だってだって、よくね、いや、ひろゆきがいろいろ、いろんな著名人を相手だって、痛快ダメなこと言ってますけど、あの人、自分から喋れないですもんね。
そうだね。
相手がボローが出るまでずっと待つタイプですもんね。
うん、
あ、怖い。ひろゆきもマフィアだった。
ね。
いや、私ね、だからどっちかっていうと、その沈黙に、うん、
沈黙難しいよね。
難しいタイプですから、
うん、
ボロ出しますよ、うん。慌てるとね、ボロ出しますよ。
うん、
ほんと。
出る出る。
今までもね、あそこであんなことにしなければよかったってことはね、多々ございますね。
うん、
私絶対マフィア無理ですよ。
なんか
もう。だって、一番怖くなったのは、そのマフィアものを見てね、うん、一番怖くなったのは、ほんと部活なこと言えないと思ったことに、殺されるかもしれないとか、
うん、
謀略、陰謀、
うん、
水面下の駆け引きじゃない、
うんうん、
言葉遣いと思って
言葉遣い
言葉遣いって言うとね、その言葉遣いも知らねえのか、このガキはバンバンみたいな、
うん、
違うんですよ、もう本当語尾やなぐらいのね、語尾一つ、ニュアンス一つの伝え方一つでね、例えばですよ、例えば大きなことを言って、
うん、
自分は大したもんなんだっていうことをね、伝えようにも、なかなかの言うじゃねえかみたいな、気に入ったファミリーに入りなって言われればいいですよ、
うん、
ガキやつってね、身の程をわきまえろって言われて、そのまま運河にぷかーりっていうこともね、うん、あるわけじゃないですか。
ある。
そんなのニュアンス一つ、例えば
運もある、そいつがそいつの受け取り方次第みたいな。
そうそう、相手のその日のテンションにもよりますね。
テンション食ったもんにもよるとか
ね。そうそうそうそう、だってそのイタリアンマフィアのボスがね、
うん、
敵組織のね、
うん、
てめえこのベシャメルソースがクソまずいベシャメルソースを俺に食わすんじゃねえってすげえ言ってましてね、ベシャメルソースって思いましたからね。
だからね、ビジネスシーンでも、今ここで謝れっていう時があるらしくて、
は
あ、
は
あ
ははあ、
昼飯後、
ほうほうほう、
昼飯前はみんなイライラするんだって、
はいはいはい、
早く仕事を終わらせて、
はいはいはい、
飯食い行きたいのに何に電話してきてんだって、
あ、なるほど、
いうのにさらに謝罪の電話だったりするとブチ切れるんだって。
なるほど。
でゆっくり休んで、
はいはいはい、
お腹もいっぱいで、
はいはい、
ちょっと眠いくらいの時に、あ、いいいいって、
はあはあはあは
あ、分かったよ、いいよいいよってなりやすいから、
なるほど、
午後1の電話がいいよって、
はいはいはい、
言ってた。マフィアもきっとお腹がいっぱいで、
はいはい、
セックスも十分にしてる状態だったら、寛大。
タイミングね、重要。
っていうくらい、ギリギリよ、マフィアは。
そうですね。そう、おととい来やがれって帰らされたりとかね、もう二度来んじゃねえって言われるかもしれないですか、ビジネスの世界ならね。
うん、
ですいませんでした、後日、上司を連れて謝りに参りますで、まあ、済みますよ。
うん、マフィアだったらパーンって、
マフィアだったら運河にプカーリプカーリすればまだね、見つけてもらいますけど、なんか石を抱いて沈むこともありますからね。
あるある
あるある。
そんなわけで、
はあはあはあ、
ね、マフィアの話も、マフィアのね、質問、
はいはい、あ、そうですよ、
気
にはなりますからね。
聞いた私は、
はい、
世の中はデンジャラスだなと、
はあ、
もちろんシリア難民もデンジャラスだったんだけど、そのシリア難民は大変ね、ラッキー
はあはあ、
な人で、飛行機でドイツに入って、
豪華だな、
飛行機でドイツに入って、ですぐもう難民申請を受け入れてもらって、
はいはい、
今語学勉強してるところって、
すごい特待生、
すごいいい
留学生みたいですね。
なんかそのね、入国の仕方も、
はい、
なんかこう土地のね人に聞いたら、これこの口利き屋に
はいはい、
のところで手続きしなよって言われて、
はいはい、
口利き屋にイタリア人ってことにしますって、
はあはあ、
でどうやって出国すればいいですかって、
はいはい、
出国すればいいですかって言われたら、イタリア人のふりをしてください、
ほう、
かっこいい服を着て、
はいはいはい、
かっこいい髪型にして、
はいはいはい、
ドイツ行きって言いながら、この ID を出せばいけるって、
はあ、
イタリア人のふりをしてドイツに渡ってすぐ難民っていう、難民申請通るっていう、はいはいはい、ラッキーマンだったから。
まあでもね、イタリア人はね、 まあ、おしゃれですよね。
うん。
よくね。
うん。
私の世界、私の世界っていうのは、まあ、自分の主なビジネス場であるところの世界か、興味のある自動車業界かしかない、うんうん、ないですけれども、うんまあ、IT の人たちはラフな格好好好きですか。
うんうん。
で、自動車会社の幹部、経営人とかね、幹部ともなると、まあまあ、そらスーツでしょうとなりますけど、イタリアはね、第2ボタンまで空いてるみたいな状態だったりとかね、そこになんかこう、なんすかあれ、スカーフとか言うんですか、そういうのがこう、巻いてあったりとかね、たー、胸元まで詰まってると思ったら、スカーフ巻いてるみたいな、
なるほど。
ロン毛でね、パーティー行かなあかんねんという格好してますけどね。
うんまあ、うん、そんなわけで、
はいはい、
こう、シリア難民はラッキー。
はいはい。
だったので、あれだったんですけど、マフィアがね、
はいはい、
ギリギリの生活をしていて、
まあいやそうでしょうね。
そして私はキョロキョロしながら犬の散歩に行く羽目になったんです。
はいはいはいはい。
でマフィアがね降臨してたの。
はあ。
そのなんて言ったっけ、元幹部だけど。
掲示板みたいな
ところに。そうそうそうそう。ほんでそいつ誰か、はいはい、誰が降臨したのか。
はあ、ははあ。
っていうやつなんだけど、
ええ、
マイケル・フランゼーゼさん、ゼーゼさん、
マイケル・フランゼーゼ、
ゼーゼさんがどうやらね本を書いたらしくて、
ほうほうほう、
それを出版したらしくて、
は
あ
は
あ
は
あ、その関係で CM に来たのかな。
ああなるほど、なるほどなるほど。
うん、なんかねニューヨークの5大ファミリーの一つ、
はい、
コロンボファミリーに所属していた。
はいはいはいはい。
大成、若くして大成した人物。
はあ。
現在足抜けして。
はいはい。あ出てきましたよ、前最強マフィアの仕事術。
そう、最強マフィアの仕事術っていう本を書いている人。
どんな時代もタフに生き抜く働き方を教えよう。
うん、もうね。これもちょっとあのハイライトシーンをパッと見させていただきましたけれども、
はいはいはい、あでもやっぱあれですね、
うん、
凄みがあるというか敵じゃない感じはしますね、
うん、マフィアにとって、
はいはい、
赤字の形状イコール死って書いてある。
私もう何回死んだらいいんですか。
赤字形状したと瞬間死ぬからね。
もうね先週のね、楠木正成じゃないですけど、
うん、
私、七条を報告しないと、
うん、
今、ナウね、ナウ、七条を報告でも知ってる状態の七条目ぐらいじゃないと、
うん、
マフィアの世界じゃやっていけないってことですよね。
本当にね、なんていうか、赤字の形状イコール死だから、
はいはい、
その赤字を形状した瞬間に、別の赤いものの上に横たわることになる。そう、自分の血のね、みたいな。そんな文章、最強マフィアの仕事実。
怖い。
気に入りました、私。まあ、そんなわけで、
はいはい、
そんな彼が一問一答みたいな。
はいはい。
で、こう、他の国のマフィア、
はいはい、
ロシアのマフィアとか、日本の暴力団とか、
はい、
メキシコのギャングとか、そういう人たちとの交流はありましたかとか、
はいはいはい、
あ、たくさんあったよって、もうガス関係のビジネスで交流になったロシアのマフィアは最高のビジネスパートナーだったねみたいな。
ロシアマフィアやばいじゃないですか。
とか、いろいろこう、言うの
に。なんですか、そのもう、世界ヤクザ大会みたいなのがあるってことですか。もうヤクザみんな友達じゃないんでしょうけども、ヤクザにはヤクザの
ヤクザは
つながりがあるんでしょうね。
赤字の形状イコール死だから、儲けるためには。
あ、じゃあ逆に、ヤクザ長くやってるやつは、
うん、
相当できるやつです
ね。相当できるよ。なんかね、その、お給料出るんですか？マフィアのお給料は出るんですか？
ヤクザの給料と力士の給料は気になるところです。
ね、
ええ、
誰から給料払ってもらうのって言って、バカなのって。
だって、ね、相撲協会は相撲協会からね、
うん、
距離ありますけど、
うん、
ヤクザ、ヤクザ協会ないですからね。
ヤクザはね、自分で、
うん、
フランゼーゼさんは、
はい、
自分で稼ぐの。
はいはい。
ドンになったらお金はもらえるけれども、
はいはいはいはい、
下っ端は、上納金を、自分で稼いで、上納金を上げる。
はぁ。
それがマフィア。給料は出ない。
しのぎってやつね、
うん、
そうか、なるほど、しのぎしのがれへんかったやつはみたいな話があるじゃないですか、
うん、
つまり自分で何らかの、まあ、違法的なことをして、
うん、
稼いで、
うん、
上納金の残りカスが自分の手取りってわけですね、
うん、そう
もうほんと
赤字の形状は
C そういうことか、なるほど、そうです、赤字ってことはその上納金に満たないわけですからね、
うん、
だって、上納金がマックス納められて死ですからね、
うん、
殺されはしないけど自分は生きていけないってことですもんね、
そうだね、
は
あ、厳しい世界だよ、
厳しい世界、マジでヤクザの世界とかに憧れているあの反社会的な不良少年は、
うん、
やめた方がいい、
うん、
お前の才覚じゃ無理だよ、
無理だね、
ピーキーすぎてお前には無理だよってなりますね、
そうだね、
で
ね、なんかいろいろ聞くのよ、こう有名なマフィア映画やドラマの描写は正確ですか、
はいはい、ああ気になります、気になります、気になります、
本当ってとこあるよね、
気になります、大体気になりますね、
うん、とても正確なのは映画グッドフェローズとフェイクだ、
フェイクね、はいはいはい、
グッドフェローズでは私の名前も出てくるよ私はあの時代のマフィアだから作品に出てくる登場人物もよく知ってる、
は
あ、あいつとあいつはそんな立派な人じゃなかったけど、まあそれ以外は正確だって、
ほ
ー、ヘンリー・ヒルは映画みたいに立派な男じゃなかった、ただアソシエーテ準構成員でポールなんとかとも映画で書かれてるような親しい間柄ではなかったけれど、それ以外は正確だって、
は
あ、すごくない、どうすんのこの映画監督、どうやって脚本書くの、インタビュー、マフィアに
ね、あでもそもそもあれらしいですよ、ノンフィクションがあるらしいですよ、そもそもこのグッドフェローズ
の、ね、そのノンフィクションが正確ってことよね、
そういうことですね、
すげえな、
そういうことですよ、
うん、
じゃあそいつもあれしたんですかね、抜けたんですかね、そうでもないんでしょうかね、なんか良さそうなおじいちゃん出てきちゃいましたしかも英語版だから読めませんっていうね
まあいろいろよ、
はいはいはい、
一番怖かった瞬間は、
あ、インザマフィアって書いてありますよ、
マフィアの人だったのか、もともと
かもしれません、そこだけもしね、マフィアに潜入取材してる人だったらごめんねって
インザマフィア、
インザマフィア、そういうとこしか広い読みしてないっていうね、
そうですか、
はい、
ほんで一番怖かった瞬間はって、
はいはい、
殺されることを知りながら部屋に入ってた時だ、
は
あ
は
あ、ある晩ガス関連のビジネスで得た金に関してボスから呼び出しがあったんだって、
ガス関連の ロシアンマフィアですね、
うん、本当にやばい時は生きて帰ることはできない、結局自分の身の潔白を証明してその場を切り抜けたが心臓がバクバクいって膝にも力が入らなかった、
あれです、スピード違反で、
うん、
捕まった上に、
うん、
まあ、捕まるからそう捕まるんですけど、パトカーの後部座席に座らせられるんです、
うん、
したら無罪で出てくることはほぼ不可能じゃないですか
そうだね、もうやばい、絶対死ぬ
でしょ、あのね、まあ、私ね思ったんですよ、
無罪とか無理だね、
だってね
自分の身の潔白を証明してこなきゃ、
どこにカメラがあるのか分かんないんですけど、
うん、
パトカーにカメラがついてましてね、
うん、
私の車映ってるんですよ、
うん、
どうやって無罪で出てく
るの罪を犯さないことね、
わざとですよ、あの液晶画面がね、うん、微妙に見える角度でね、
うん、
こっち向いて
映ってんだぞって、
そう、あ、私がやりました
私さ、驚きの映像っての見たの、
はいはいはい、
なんかね後部座席が映ってんのよ、パトカーのアメリカかどっかの映像なんだけれども、
はいはい
はい、そこに酔っ払った男性をね、
はいはい、
放り込むわけ、
はあ、
捕まったの、
はいはい、
そいつ、
酔
っ払ってたって言うんだけど、そいつなんかもうおかしいんだよ、
はあ、
決め込んでんじゃねえかな、なんかで、なんかこううえーって言いながら、
はいはい、
こう後ろ手に手錠で縛られてるんだけれど、
はい、
手錠抜けたのスポッて、
ほうほうほうほう、
でその後なんかこう車内をパニックを起こさせて、
はいはい、
脱走しようと試みたんか知りませんけど、ライターで火をつけ始めるの、
パトカーに
、
は
あ、のあの背もたれというかこうシートのところに、
はいはい、
火をつけ始めてたところ、
ええ、
なぜか パトカーが運転をミスって、
はあ、
運転をミスって、
はい、
歩道に乗り上げて、
はい、
バシャーンって後ろの窓から飛び出したの。
そうです、頭おかしいやつが。
そう、その後そいつは軽傷で走って逃げたけど捕まりましたって、どこに突っ込みを入れていいのかわからない映像を見たけどね。
そうそうそう、じゃあそのパトカーはどうだったの、爆発したのみたいなね。
パトカー、そう、最初バーンってなったから、
はいはいはい、
どうした、なんかガスに引火したと思ったんだけど、
はいはい、
たまたまタイミングよくか悪くか分かんないけど歩道に乗り上げて飛んだんだよね、そいつね。
めちゃくちゃです ね、
ね、何の話だっけ。
もしそんなね、脚本を書いたとしましょう、うん、絶対に却下されます、ね、そんなわけあるかってね
言われる。
どうやって脱出したか、たまたまパトカーが歩道に乗り上げた衝撃で後部座席から後ろのガラスを突き破って転げたことによって逃げ落せましたっていう脚本を書いて
すごい軽傷でした
ね。すごい軽傷でしたみたいな、ご都合主義もいい加減にせよって言われましたね
言われますね、
はい、
うん、ほんで、まあ、そのさ、殺されると思いながら、
はいはい、
部屋に入ったんだよ。
えー、えー、えー、ええー、
で、こう、今でもなんで自分があの部屋に入ったのかわからない、
は
あ、多分当時の自分の生き方だったんだろうって言ってるわけなんです
よ。ほうほうほう、はいはいはい、
実際なんかマフィアの教授はゴッドファーザーから生まれたっぽいの。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、
ゴッドファーザー前、ゴッドファーザー後って。
ああ、そのアバシリ番外地前、アバシリ番外地後みたいな。
そう、
仁義なき戦い前、仁義なき戦い後みたいなやつですか、
うん、あるみたいで、
はいはい、
ゴッドファーザーによって、
まあ、スタイリッシュですからね、ゴッドファーザーね。ゴッドファーザーは確かにスタイリッシュですからね、
うん、ゴッドファーザーによって周りの人間が自分たちを見る目が変わった、うん、
あ、マフィアって言われて、
うん、
マフィアって言われたらね、まあまあ今でこそちょっとゴッドファーザー力がちょっと切れてきて、ちょっと怖えってギャングかな、マフィアかなってありますけど、確かに、まあマフィアって言われたら、そのダークスーツのね、
うん、
あの三つぞろえのスーツにソフトボーみたいなイメージはありますよね、
うん、なんかこう美学がある、
そうそうそう、
みたいなのをね、周りがそう思ったの。
はいはいはい、
で、あ、怖いながらもう、
はいはいはい、
っていう目に変わったわけよ。このクソゴロつきがみたいな顔から。
不女子ヤクザ好きみたいな話でしょ。
そうそうそう。そうなった。はいはい、そうなったわけ。そしたらなんと、
はい、
自分たちの中にも教授みたいなものが生まれて、
はあ、
自分イタリアンマフィア。
ヤクザの何に恥じないヤクザになりますみたいな。
そうそう。こういう任侠とか言い出したみたいな。
ああ、なるほどなるほど。まあそのヤクザから極道になったみたいな。
死のを着てみたいな。
死のを着てコートノストラみたいなですね。
うん。いうのをこう。
はいはい。
マスターしたらしいよ。
はあ。
だからもうゴッドファーザーからいろいろな人が学んじゃったのね。こういうもんみたいな。
ヤクザとはみたいな。
ヤクザと
は。マフィアとは。
うん。
はあ。
意外だよね、
すごいですね、
うん、
映画の影響力たるや。まあでもね、ああいうそのメンツの商売じゃないですか、
うん、
ヤクザもマフィアも舐められたらしまい、
うん、
舐められないように、
うん、
ギリギリ虚勢を張りつつも、
うん、
こっちの意見を通すギリギリの会話をするわけじゃないですか。
なるほど、
ねえ、
なんかね、
何にもないけど、
うん、
金はあると、
うん、
いついつまでには用意するって瞬間から金策が始まるみたいな、
うん、
赤字イコール死みたいな話でしょ、
うん、金を用意できなきゃ、
うん、ただ金を用意できればあの地位が約束されるぐらいのそういうもんも、はい、超ハイリスクハイリターンみたいな仕事じゃないですか。仕事かな。
まあね、なんかもうすごそう、こう地獄のようね。
そうですね、
約束に縛られて
本当にな
んかね、
白氷の下にはこう針山が待ってるみたいな感じでしょうね。
なんかね、もう誠実である必要が、誠実に見える必要があるって言ってた。
あ、で
約束、誠実である必要はないけど、
誠実である、
誠実であると見せる必要はあるってその最強マフィアの仕事術に書いてある
ほとんど中谷昭弘的な匂いがしますけどね。
そうだね、
はい、
なんかもう言っとけくらいのもうね、 よく使われる脅しの手口ってどんな方法ですか？
はいはいはい、
自分がやると口にしたことは必ず実行に移すこと。例えばほうほうほう、バットで殴ると言ったら必ずバットで殴るんだ。もしやらなければ相手からやり返されることになる。
はあ、はあ、なるほど。
みたいな。絶対やる。
はあ、はあ、はあ、はあ、
怖い。ね、マフィア映画などで一見普通のステーキハウスがマフィアのたまり場だったりしますよね。どうやったら違いがわかりますか？簡単だよ。
ほう。
どういった人間が店に出入りしてるかよく見るといいね。
そんなね。
マフィアは
出入りしてる人間を観察してから飯食いに行きたくないですよね。
そうだね。マフィアはオーナーや常連と気心が知れている店を好む。もちろん美味しい店が鉄則だ。
あ、そう、ビシャメルソースが悪いところかね。
もうぶっ殺されちゃう。
ぶっ殺される。
ぶっ殺されちゃう。
てめえぶっ殺すぞって言ってましたからね。てめえなんてラザニアを食わせやがっちゃんだよって言ってましたからね。なんか散々飲み食いした後に、なんかこう飯はまずくなるぜみたいな、てめえの顔見てたら食欲も失せるってだからめっちゃ肉食った後にラザニアを持ってこいって言ってましたからね。
食欲は。
食欲は。
何の映画見た？
マルコオット。マルコオッティモっていうね、あれでしたけどね、
うん、
そういう感じの。
うん、なんかね、あなたの時代で最も恐れられたマフィアは誰でしたか？
ああ。
最も恐れられたマフィアは存在しなかった。
はあ、はあ。
誰もが仕事を失敗したり、規則を破った時はボスを恐れていたものさ。
なるほど。
他者への敬意なき者はいつだって最後は殺されていた。人生が最もタフな相手だ。人生だよ。最も恐れられていたマフィアというものは、マフィアというものの人生さ。
何ですか、こいつ、なんかすごいいいこと言ってますね。
みたいな感じなんですよ。もうね、すごい、誠実さと誠実に見える必要と、
はいはい、
相手に敬意を払うことはとても大切で、
はいはい、
刑務所に服役するときもそれはね、大切なの。
あー、まあまあ、なんですか、刑務所に行ったら金バッジみたいな感じありますからね。
うん。刑務所に服役してみましたね。他の収容者からどんな扱いを受けましたか？
あー、それはあれですか、下にも置かない。
あるよね、なんかこう、
幹部候補生じゃ
ないですか。そうそう。属性の、こう、ね。
そうそうそう、
レベルを引き継いで、
だってどこの誰だかわからないやつってことはないんですよ。
うん、もうあいつだって分かってる。
言うたってて、そら、こいつはすげえ世間をにぎわしたあの犯人ね、犯人っていうか、まあ、そのやつ裁判が決心して、入ってくるらしいよなんて話があるらしいじゃないですか。
うちに来るらしいよみたいな、あるよね。
ね、閉めとこうかみたいなことあるでしょ。
うん、
でも、ね、でもですよ、この人はマフィアのボスですからね。
ボス、
マフィアのボスですよ。
ボスというか、まあ、幹部、うん、
そうでしょ、窃盗犯とかね、
うん、
いろんなやつらがいるわけですよ。いろんなレベルの犯罪者がいる中に、
うん、
マフィアの幹部でしょ。
でもさ、イメージ、それだけじゃないものもありそうじゃん。例えばさ、18歳の無くつけき黒人なのか、まあ、どこで収容されたか知りませんけれども、こうちょっと年いった40代のイタリアンマフィアの幹部だと、もっとなんかムキムキじゃないじゃん。
まあまあそうです、
ね。力が支配する世界の中では、
はいはいはい、
なんか横面をバーンって叩かれたら、鼓膜破れたとかさ、
はいはいはい、
そういう風になっちゃう、なっちゃうじゃん。
はいはいはいはい、
弱っちいじゃん。
ええ、
弱くないけど、
はいはいはい。
拳銃を持たせなければとか。
そうだそうだ。だからその若い衆とかを引き連れて、
うん、
あの人に。あの人はやべえと、
うん、
いう、このもう全体を含めてあの人のパワーねっていう。
そうそう、
グそのギャングゴロツキのギャング、まあ、ギャングもギャング団になりますけど、
うん、
まあ、ストリートチルドレみたいなやつだったらね、
うん、
そいつが荒くれ、
うん、
でももうマフィアの幹部ともなると軍団みたいな、
うん、みんなで来て権力をそのまま、
なんかこう荒っぽい剣豪 VS 軍団みたいなね、
うん、
真田の赤ぞろい VS 剣豪みたいな話ですよ、
うんうんうん、だから何が強いか分かんないん
で、
私の中ではね、
分かんないですね。
刑務所会の中で、
はいはい、
18歳のマッチョのこう軍隊でやらかした、
はいはい、
汚 険な黒人なのか、
入ってきた時に高速位とかつけられちゃって、うん、やべえぞあいつ、
やばいっていうやつなのか、
はいはい、
マフィアでもう殺した人数も半端ないよっていう、
そう
けど本人のはもう結構40代後半みたいなのが強いのかっていうのは分かんない、
分かんないです、分かんないです。
で刑務所に服役した時はどうでしたか、はい、
そうだ気になりますね。
私は8年間刑務所に入っていた、
はいはい、
マフィアの幹部だったので周囲からもよく知られていた。
そりゃそうでしょう。
私は
映画に自分がモデルのキャラがいるぐらいですからね、
うん、私は相手をないがしろにしなかったから、ここ重要、相手をないがしろにしなかったから、はいはい、周囲も敬意を払って接してくれたよ。
ほうほうほうほう。
刑務所の中では敬意はとても大切なんだ。また雑誌フォーチュンでマフィアの幹部トップ50として紹介されたことも大きかったかもしれない。
あ、フォーチュンもあれなんですね、なんかこう週刊実話みたいなことするんですね。
そう、マフィア、このマフィアがすごい。
宝島ムック、このマフィアがすごいみたいな。
それを受刑者たち読んでる。
ああ、そう。
っていう面白さね。
なるほどね。
この幹部すげえなーって。
すげえなー
って。こんなこと、こんなこと、こんなことやったんだ。マジすげえなーって、マジリスペクト。
本当
だ。本人来たし。
やばい、やばい、やばい。塀の中やばい。
って。
はいはいはい。
なったんですかね。
なりましたね。
とにかく、相手をないがしろにしない。
はあ、
これ重要で。
はいはいはい。
ちなみに、ガンビーのファミリーのボスだったジョン・ゴッティや、
はい、
私の元ボスだったカルミネ・ペシコ、ペルシコさんが刑務所でひどい扱いを受けていた、
は
い、失礼な態度を取られれば相手が誰であろうとも多くの収容者が仕返しをする、
は
あ、失うものは何もないからね。
なるほどね。
誰であろうとも失礼な態度を取られると多くの収容者が仕返しをする。
はあ、なんかあれですね、塀の中って地獄のようなものかと思いましたけど、
うん、
要はその人次第
なんていうの、誠実さとか、
はい、
権威を持つとか、
はあはあ、
そういうの大切、
大した親分さんやでってことになるわけですね。
結局あれなんだね、喋るのはうまかったね、きっと。
はあ、そっか、そうだ、
喋らないことがうまかったのかもしれないけど、
そういうことです。だから究極のコミュニケーション、
うん、ヤクザコミュニケーション、
悪だねってやつですね、悪のコミュニケーション術みたいなやつですね、
うん、赤字の形状は好きだからね。
いや、そうですかね、まあその敬意を持って接したので相手も微笑みの国みたいな話ですね。そ
う
そ
う、なんだろう、刑務所界の話って私結構興味津々で、
はいはい、
刑務所の貨幣が変わったって知ってる？
知りません。
最近貨幣が変わったんですよ。
そうだもん、刑務所の中に貨幣なんていないじゃないですか。
刑務所貨幣はね、
刑労務者たちじゃないですか。
そう、貨幣は存在するんです、うん、
はあ、
それによっていろいろ物々交換が行われるんです。
はあはあはあ、
昔はタバコと酒、
あー、分かる気がします。
例えばいろいろな差し入れを持ってるわけですよ、みんな。
はいはい、あ、そうか、差し入れってものがありますよね。
そう、差し入れがあって、例えば未開封の白い T シャツ、
はい、
アンダーシャツ、
はいはいはい、
を持ってるやつがいる。
ほうほうほう、
自分のシャツもボロボロ、
はいはいはい、
だけど気を利かせるやつはいない。
まあそうでしょうね、
下着持ってきてくれるやついない、
はいはい、
ってなった時に交換したい、
はいはい、
ってなるよね、
ええ、
そんな時にこうタバコ、
あ、
そして酒、
はいはい、
これによってある一定の貨幣価値が生まれてて、
はあ、
それで交換ができんね、
はいはいはい、
それ
貨幣社会じゃないんですね、もうね。
そう、物々交換、
物々交換
だけど貨幣やね、もう
物々交換だったり、その誠実さが誠実さを生むとかね、
うん、
楽園かなって思います、
うん、
ちょっとしたね。
でも先日ね、先日かどうか知りませんけど、
はいはい、
禁止になったんです。タバコプカプカしたりとか、なしにしようぜって。
まあ、塀の中ですからね。
なって、はいはい、タバコとお酒が禁止されたんです。
大変じゃないですか。
次の通貨、何になったと思う？
アマシャリですよ、アマシャリ。それはもう、
まんじゅう。
そうそう。まんじゅう。そうそう。あの、あれでしょ？
足が速いんだよ、アマシャリ。
は
ぁ。私、今気づいた。アマシャリ、なんでアマシャリじゃないんだろうって。
アマシャリが通貨として活躍できないのは、
うん。 賞味期限が近いから。
なるほど、それは確かに通貨にはなりませんね。
プリンとか、
はいはい、
無理
だ、無理、冷蔵庫ないですか。
だってプリン好きじゃないけど、はい、通貨にしようと思ったら取っとくじゃん。
そう、小学生の通貨ですよプリンね、
給食って思ったら。
そうそうそう、
プリンじゃ通用しない、足が速いから。
なるほど、じゃあ何でしょう。
なんと、
はい、
インスタントラーメン。
あー、火が持つ、
日持ちする。
あ
ー、これ今刑務所で流行りの通貨は、
はい、
インスタントラーメン。やっぱりね、足らないんだって。まずいし足らない。
はいはいはいはい、もう究極足らないんでしょうね、まずいし、
うん、だから欲してるのよみんな。
なるほど、
そこをちょっと我慢してこう T シャツ買った
り。だってあの宗男も、
うん、
高文も、
うん、
痩せて出てきましたもんね。
はあ、そんなにか、健康になっちゃうね
やつれたのか痩せたのかして出てきましたもんね、確かにね、うん。はあ、そんな中でね、添加物バリバリのラーメンなんても
う美味し
いでしょ。そりゃもうアドレナリンが出ますよね。え、
今通貨として通用するのは、
はいはい、
ラーメン。
ラーメンか、なるほどね。
もしね、うちの旦那が、
はいはい、
なぜか外国で捕まって、
はいはい、
むくつけきマッチョたちに囲まれるようなことがあっても、
はい、
私ラーメン送ります
そのラーメンどこに置いとくんじゃって話ですけどね。
取り上げられちゃう、誠実に接して。
そう、誠実に接すればね、
うんうん、腰低くね、
これこの間お世話になったからラーメンどうぞみたいなね、う
ん、ラーメンいっぱい送るよ。
ああ、それはいいですね。
ラーメンさえあれば、
はいはい、
きっと携帯電話も買えるんだよ。
なるほど、
なんかよくわかんないけど、こう、
あ、ありますよね、
塀の中でこうね使えるやつがあるらしいじゃん。
あるやつですね、あるやつですね、
うん、
なるほど、
ラーメンだよ。
いや、しかしこの人ね、
うん、
このマフィアのボス、ボスが幹部まで上り詰めた人の仕事術ってやつあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
マフィアの仕事術、ワルのなんとかとかそういうのあったじゃないですか、
究極の
そうそうそうそう、だからあのワルのなんとかはまた違う人ですけど、あのよくああしろこうしろもでおなじみ中谷明宏がいるじゃないですか、
はいはい、
中谷明宏もいろんなああしろこうしろって言ってますけど、そういえば最近何ああしろこうしろ言ってたのかなと思ってさっき調べたらね、
うん、
こんなん出てましたよ。いい女は、
はい、
紳士と付き合う、もうプンプン匂いますけど、中谷っぽさがこう、
うん、
あふれてきますけれどもね、あれだそうですよ、ここ淑女になるには、
うん、
紳士と付き合う、
うん、
色気は家付き公募から生まれるっていうプロローグなんですよ。
マジで家付き公募なの？
紳士から家付き公募を受け取ろう、
紳士
と生で付き合って公募を受け取る、
生
色気という風味をつけた淑女になるのです。紳士から家付き公募を受け取ろう、
どうすんの。
第1章、うん、いい女は考える前に行動できる、
うん、あ、マフィアは考えろって言ってたのに行動する前には考えろってマフィアは言ってたん
いい女は裸になって感じる、
おお、うん、
いい女は堂々と負けることができる。もう正直でここまでね、もう全部マフィアとしてはもう失格ですよね。
失格だね、
いい女はルールを自分で見つける、
家のルールを守って、
そう、ファミリーの
ファミリーのルールを優先して、
いい女は自由な男と付き合う、ダメだな、これ自由な
ダメだ、ね、
もうこういうやつもあの運河にプカーのコースですね、うん、いい女は失敗の数で女を磨く、だから赤字は
死んだな、
いい女は好きになるのに理由を求めない、
私この女ダメな女だと思う。
そしてエピローグ、
うん、
いい女は本に書いていないことをしたくなるって、これどうしようもないエピローグ。
じゃあ私なんじゃない、いい女、本に書いてないことがしたいよ、
はあはあ、
考える前、行動する前に考えたいし、裸になる前にちょっと考えなきゃいけないし、
ま、段階でもう負けですからね堂々と負けることができるっていうのも負け方っていうのがありますからね、堂々とじゃない、負け方、敗戦処理重要ですから ね、ファミリーのルールは 絶対な
の、ね、自分のルールよりもファミリーのルールは優先しなきゃいけない、ね、
いいよな紳士と付き合うな、
紳士との付き合い方を、ね、具体的に教えてほしいよね。
そうですね、
なんか言ってたもの、
マナーを、ま、学ぶことによって紳士と出会った時にチャンスを逃さなくなりますとかありますけれどもね、こうね、いろいろあの中谷っぽい感じがしますよね。マナーを学ぶことによって紳士と出会った時にチャンスを逃さなくなります。
私分かった、ま、なんていうかね、皮肉つは何とでもこねられる
これすごいですよ、これ天才じゃないですか。いろんな似たような話をこうちょっとずつこう、まずねこのタイトルがいいですよ、いい女は紳士と付き合うっていう、
うん、
このタイトルだけで名もうもうもう
ちょっと読んでみようかなって、
あのタイトルなんですって。
こう
週刊マネーランドでも言ってましたけどね、
うん、
タイトルしかないって、うん、まずタイトルで成功しなければもうどんないいことかになってもダメだって、
うん、
だってこの人だってね、あれですよ、最強マフィアの仕事術ですよ。
最強マフィアの仕事術、
そんなの読むでしょ。
読む、
ね、
読む、
読みます。
でもなんかあんまり赤字の形状イコール好きだよ学ぶところが多いかどうかちょっと、
あ、本当だ、最強マシアの仕事術書いてありますよ、
うん、
口ではなく頭を先に使え、ほら
ほら
ほら、
行動とか先にしてる場合じゃないから、
誠実さを態度で示せ、ね、終わり
うちはハイライトしか読めないからね、ちゃんと本を買って読まなきゃね、うん、
はいはい、
面白いって書いてあったさっき、あの一問一答してる最中に、
はいはい、
あのマフィアであった面白いことは大抵俺の本に書いたからって言ってた
マフィアは話し合いのたびにここで最後を迎えることになるかもしれないと覚悟する、悪だね
もう死ぬかもと思って話し合うのね、
だってさっきのね、いい女の本はね、うん、何回でも失敗しろって言ってます。
そうか、失敗の数で女が磨かれるって言ってる。
まあそう思ったらですよ、これこの失敗も経験のうちという甘えが出ますよ。
そうね、人生長いと思ったら短いからね、
でしょ、これが最後になるかもしれないと思ったらそりゃね覚悟は違います、ね、
覚悟違う、
最強マフィアはね、いい女よりもストイックですね。
いい女よりずっといい男でしょこれねでもこの人たちが学んだのはゴッドファーザーだからね。
なるほど、
ゴッドファーザーから美学を学んだからね。
なるほどね、
うん、
まあ、でもいろいろありますよ、だからマフィアといえばね、あの、うん、イタリアンマフィアというあれですけど、うん、世界にはもう本当いろんなものがあるらしくてですね、
うん、
アルバニアマフィア、
アルバニアマフィア、
バルカンコネクションという、
バルカンコネクション
というヘロインのルートを持っている、
ヘロインのルート、
ロシアンマフィア、ロシアンマフィアは
ガスだ、ガス、
でそガ、さっきのガスの相手ですよ、うん、ソ連崩壊後に活性化したと見られているというね、
あれだよ、自由経済だよ、
ロシアか、ロシアの、そうそうそうなんです、ロシアの GNP の 40% を超越した組織が派生でいると言われている。そして香港の3号街
黒い、写真が黒い、
なんかえ、あ、これ肩かけてるだけ、なんか肩を持ってるのかと思いました、まあ、もう持っててもおかしくない感じね、トライアードね、
あの赤字出した人すぐ
ブシャッと、ね、世界中の中国人社会に影響力を持っているっていうね、イスラエルマフィア、セルビアマフィア、セルビアマフィアマジ怖いですね、
もうなんていうか、
この黒い
臓器売買とかも
怖い、ね、シチリアンマフィア、あ、これですよ、これコーザノストラってね、イタリアンマフィアです、イタリアンマフィアとかね、コロンビア、ヤクザ、メキシコ、
あーもうね、やばい、
メキシコはもうこれは軍隊ですよね、ほぼ ね、高性能のボディーアーマー、重機関銃、対空ミサイル、対空ミサイル、待ってください、対空ミサイルが必要なヤクザに加え攻撃ヘリコプターまで所有している、なぜか、
うん、
彼らが戦っているのはメキシコ軍、
軍隊と戦ってんのか、
そうそうそう、いやいやいやいやいや、これはやばい、
そば争い半端ないね、
軍隊 VS ヤクザみたいなね、本当にあの兵隊ヤクザっていうあの映画ありましたけど、そういうレベルでは、そういう話ではないってことですね、うん、ヤクザ対兵隊っていうね、すごい世の中がございますけれども、
ヤクザの世界って
そっか、
失敗が許されないのね。
あのよくあるじゃないですか、
失敗から学べないね。
失敗から学べないんですね。だから失敗したやつを見て学ぶしかない。
学ぶしかない。余計なことは言わない方がいい。
よくね、鉄の掟、怪人軍団とかね、失敗は許されないぞって言ってるじゃないですか。その割にはもう二度と失敗は許されないぞになるときあるじゃないですか。
ダメ、それはダメ。ね、バットで殴るって言ったらバットで殴る。
次こそはって幹部言うじゃないですか。あ、怪人組織。
うん。ゆるいね。
ゆるいですね。やっぱり。
でも私もそう。子供の教育いつもそう。
はあ。
何時までにやりなさいって言ってできない。30分以上みたいな。できない。
ねえ。
まあ。
いや。
何時までにやりなさいの拘束力のなさね。
あらゆるどんな組織よりも厳しい、うん、それがマフィアの世界だと。
何時までにやりなさいって言うじゃん、私が子供に、
はいはい、ええ、
そこに拘束力はほぼないじゃん。
そうですね、
マフィアは違う。
マフィアは違う。
何時までにやれって言ったら、
そう、
次は赤い。
だってやめろ、ミサイル撃つなってもミサイル撃ってくる。それが北朝鮮みたいなことでしょ。
そうだね。
国連の決議が出てんだぞって、全会一致だぞって言ってもうるせえよ、おめえら、宣戦布告する気かみたいなことでしょ。ヤクザは違う。
ヤクザは違う。
やめろっつって、やめろっつったのにやるやつには、やめろって言ったよねっていうことをこう、
うん、二度目はない。
二度目はない。体で分からせるっていうね、うん、世界ですから。
すごい厳しい。誠実さがものを言う。何時までにはって約束したら、何時までにはやる。
そうですね、
厳しい誠実な世界。
そうですね、なるほど、
うん、
いや、学ぶべきところは多いのではないでしょうか。
そんな風にちゃんとできたらちゃんと成功するよ。
そこですよ。あ、だからよと思ったんですけどね、
うんうん、
まあ、要はその辺のゴロつきが、
うん、
ヤクザの幹部にのし上がるわけです。多分ヤクザやマフィアの組織で、まあ、ファミリーっていうのがありますよね、
うんうん、
ファミリーの血族っていうのが、まあ、ありますから、それは置いといて、
うん、
その叩き上げからのし上がろうと思ったら大変じゃないですかね。そこら辺のゴロつきの、まあ、チーマー集団がヤクザの大幹部になれるとは思えないんですが、
うん、
でも実はなるわけでしょ。
なる
ってことは本当に何ていうんですかね、血で淘汰させる、何ていうんですか、もう失敗したら消えていくじゃないですか、
うん、
失敗して消えていくから、本当に強いやつだけ、頭のいいやつだけが
残る
っていう究極のこの進化術ですよね。
いるんだよね、きっと。
いるんでしょ。
山ほどこう新人が入ってくるんだよ。
そうそうそうそう。
その中でスペシャルが、
そうだから、あの、厳しい世界ですから、例えばですよ、うん、一般社会っていうのはできる人もできない人もみんなまあ頑張ることで、できる人ができない人の分もカバーして社会っていうのをこうね、
うんうんうん、失敗から学ぶこともできる。
もちろんそうです。健全な社会です。そういうこと。でも弱者を切り捨てることで真の強者しか残らないっていうのがヤクザのマフィアの世界だとするならば、
うんうん、
相当優秀なんじゃないですか。
逆にそいつら普通の世界に来てものし上がるよね。
のし上がるでしょうね。
何時までにやりますって言ったら絶対にやってくる。
ただ本当に絶対やるんでしょうけれど、合法非合法問わないからできるという話もありますからね。
そうか、そうか、
ね、例えば、
そうか、何人か殺してそうだったもん。
例えば
そのマフィアも、
このトラック1杯分のジュースを月末までにもう1台分このスーパーに買ってもらわなきゃ赤字イコール死ってなった時にね、
うん、
そのスーパーの店長の子供を誘拐するぐらいじゃないと
達成できない
っていう思いね、バジェットを負わされてるわけですよ、ね、いやいや、私も反社会勢力にね、資金提供してしまったことがありますからね。
は、買ってた。
そう、ほんとこれね、もう内緒ですよ、
うん、
大丈夫なんですけどね、殺されるかなと思いましたよ。
何が
殺されるかなじゃないですか。ものすごい誠実に、なんかね、ほんとはした金でしたよ。
ちゃんと言って。
エロビデオをね、売りつけられたんです
あれでしょ、高速道路で、
高速道路かな、 どっかで
駐車場で
休憩してたら、エロビデオか何かを売りつけられましてね、
うん、
やべえと思って、
うん、
しのぎやと思ったんです。
おじさんが来たの？
おじさん、もう分かんないですね。おじさん若かったですね。
若かった
ですからね。
若いやつが自分のしのぎを、
しのぎを、そしたらね、
ヤクザ給料出ないからね、
マジ安いんですよ。
なお、
マジ安い。
あれだよね、なんかこう、私がビニール袋に入ったエロ DVD を見つけたときかとことに端を発したのね。
ああ、そうそうそう、これな、何っつって、うん、実はヤクザに。ヤーさんヤクザの急な絡みに気をつけなければならないんですよ、世の中はね。そうですよ、本当に素数みたいな金払いました、本当に
300グラみたいな。
そうそうそうそう、素数みたいな金でね、おまけとかつけられてね、
吐かしてこいって言われたんかね。吐かしてくるまでマッチ売りの少女みたいな。
自分ですり出したみたいなね。
吐かすまで帰ってくんだ、
ね、皆さん本当にね、うかつなところでね休憩してるとね、
うん、
急なヤーさんヤクザの急な絡みに気をつけろって話になりますからね、
うん、
気をつけた方がいいですよ。
どう見てもや本物のヤクザとも絡んだし、私、
はいはいはい、
本物のヤクザみたいな人とも絡んだ、
は危険ですね、
うん、
新頓風奏社伝は反社会勢力の撲滅を宣言いたしますよ。
あのね、シリア難民の時もそんなようなことを、その一問一答でね、
はいはい、
言ってたんだけど、頑張って、シリアの中で頑張って、
はい、
でかく健康な体と若いね、
はいはい、
男の人なんだから、
ええ、
なぜ頑張らなかったのか、なぜ国を復活させようと、
はいはい、
頑張らなかったのかって
。頑張れ、頑張れって、できるできるできるって。
そんなんじゃ
ねえよ。米を食えって
。できねえよって。
はい、
無理無理って。
ええ、
もう命からがら逃げるので精一杯って言ってたんですけれども、
はいはいはい、
そんな感じね、反社会勢力に、
はい、理屈じゃないんですよ、もう
とやかく言うことはできない、
できない、
反対しますって言っていいかどうかもちょっと
ね、もう関わらないのが一番ですけど、関わられてしまったらもうどうしようもない、どうしようもないです、恐ろしいですね。
なんかめんどくさくなって金払ったんでしょ、 DVD。
そう、マジでいらない、マジで、マジで特殊な性癖を持つ私は、マジでそんなものはいらない、
普通の DVD は、
普通の DVD、
ノーサンキューだぜ、
本当に、もうあの、
どうやってしのぐのかね、
物はいらないので、
うん、金だけ払うから、持って帰って、
素数払う、素数分ぐらい払うから、帰ってほしいって思ったんですけど、そういうわけにはいかんのやって
言われたの。
お願いですから、あとこれとこれをつけますんで、つってい
らないのが増えた、
いらないのが増えちゃったっていうね。
そうしたらなんかこうあれだよ、
はい、
あの神社の裏とかさ、
はいはい、
そういうところにそ
っと設置すればよかったですね。
設置したらしたらいいよ。
なるほどなるほど、そういうふうに使うべきものだったんですね。
うん、
ねえ、もう
中学生とかが
中身何かそこへ分からないですからね。
そうか、
まあ、そもそも 見ようとも思わないじゃないですか。
見ない
ね。
人からなんかもら見るかな。
どうですか、スナフビデオだったらどうします。うっかり手に入れたものがスナフビデオだったらね、そんなもの存在するのかどうか分かりませんけれど、チャーリーシーンがかつて日本のそういうスプラッターグロテスクビデオみたいなやつを、
うん、
もちろんフィクションですけれども、
うん、
見てやばいスナフビデオ手に入れちゃったって大騒ぎしたっていう話がありましたけど、
うん、ああ、なんか外国のものは怖いよね、本当のものかどうか分かんなくて、
まあ、ありそうですよね。
なんかこう変態ビデオを見つけちゃった
みたいな、ね、ライブリークとかでうっかり見つけちゃうとやばいかもしれませんね。とか、まあまあ今は、今
ヤクザのしのぎね。
ヤクザのしのぎ、今やもうそういうもんじゃないんですって。そういうものも、いろいろと、いろんな条例やなんやらに引っかかるかもしれないでしょ。とにかく、うん、いろんなことが、いろんなことになるとまずいわけですよ。
うん。
防災法ってやつで。
うん。
だから今やあれですって、生活必需品をね、
うん、
売って回ってるって言いますよ。石鹸とか。
行商人だよ。
石鹸とかトイレットペーパーとかそういうやつをね。
でも もうめんどくさいからいいやっていうのを集める。めんどくさい、そんな仕事。
それがね、
うん、
しのぎっていうことは自分で稼ぐでしょ、
うん、
自分で稼ぐってことはどこからか安くトイレットペーパーを仕入れて高く、誰かに売るわけですよ、
うんうん、
普通は、
うん、
普通はこれがしのぎですよ、
うん、
自分で稼ぐんだから、
うん、
そうじゃなかったから山口組は分裂しちゃったんですよ。なんとね、
うん、
高いトイレットペーパーが
上から
下ろされてきて、それをもっと高く売らなきゃいけないっていう状態になる。
もうなんかもう3000円
お前らのしのぎが悪いから、俺たちがお前らがしのげそうなものを用意してやったよっつって、ありがたくこれを しのいできな、ドーン高いみたいな、何このトイレットペーパーもうこれ組割ってでも出ていきますわなっちゃったって話らしいですけどね。
理不尽だったんでしょうね。
理不尽だったんでしょうね。
理不尽なもの売らされたんでしょうね。
高いしね、
うん、もう親戚とかすごい高いトイレットペーパーとか、
そうそうそう、
あのキッチンでなんかいろいろ洗ったりするやつとか、
そうそう、そういうことだった。
使えない食洗機の粉みたいなやつとか、
うお、ママレモンみたいな
800円み
たいな、800円で
高いって
原価500円のママレモン800円でみたいなことになるかもしれませんからね。
誠実な顔でね、
そうそう、誠実な顔でね
やらなきゃ、
そうそうそう、こればかりはもう負けてられないって言ってね。
うん、難しい世界だね。
そうですよ。
なんかもうマフィアの世界が一番厳しいような気がしてきた。
まあまあ失敗は死を意味しますからね。
赤字計上は
だからもう死ですから、ね、
ちゃんと言いますからね、
はい、マフィアに入るぐらいだったら悪の軍団に入った方が
いいってやつ、
ね、2度目のチャンスがある可能性がありますし。
どうすんの、改造人間にな
る。だから次こそは必ずって
次がある。
結構優しい。次こそは必ずって言いながら、
うん、
ずっと最終巻まで生き延びている幹部の多いこと
多いね、
戦闘員はすぐわーってやられちゃいますけどね、
うん、
あの中でもな、まあ、なんとかして上行くやつがいるんでしょう。
一回やられても巨人になれるからね。
ああ、その改造を受けた兵士はね、
うん、
改造兵はね、
うん、
大きくなります、大きくなります。ね、そうですよ。などなど、まあ本当に反社会勢力ってのはね、本当に急なヤーさんのヤーさんヤクザの急な絡みに気をつけなければね。
それで思い出したんだけど、
はい、
今週のシンゴジラ。
おお。
今週のシンゴジラ。情報、
はいはいはい、
っていう話で、BL 界 の、
はいはい、
リツイートで回ってきたんだけど、なんかこう猫背だ、あのあるじゃん、こう劇場挨拶みたいな、
はいはいはい、
こう劇場のみんなと写真を撮る、
はいはい、
みたいなところで、あんのが猫背だったんだって、すごい。
ほうほうほう。
で注意しても背筋をピンと飛ばすことができないの。
はあ、ははあ。
そんな時に島本さんが、島本和彦がいて、
はいはいはい、
あんのにウルトラマンのポーズってアドバイスしたので、
はい、
そしたら背筋ピーン
と
伸びて、まあ、私どんなポーズかなって思ったんで、なんか中腰じゃん、
はい、ああそうそうですね、ヒヤー
ってなんか中腰じゃんと思ったんだけど、あれかと思って、あの腰に手を当てて
力道山スタイルみたいな、
ガッてこう、
はいはい、
確かにやってる、ウルトラマンやってる
って、やってます、あのみんな並ぶときでしょ、
うん、
まあ、ウルトラファミリーが並ぶんでしょ
あれもね、なんか掟があるん
ですよ。掟がありますからね。3分しか行っちゃダメだぞっつって。
そうそう。
3分を過ぎたものは
死。まあそんな、
ね、若頭のゾフィーを迎えに行きますからね。
こう、なんていうの、ウルトラマンのポーズを指示をしたことで、
はいはいはい、
きちんとしたこう処置を受けるものができたそうなんですよ。それを見て、こう、BL の不女子たちは、
はいはい、
この扱いのうまさ、
なあ、
アンヌを操ることができる島本、ノエキュンって、
はあ、
ここに BL を見た、
すごい、
なったらしいよ。
なるほど、さすが火のないところでも煙を立てることでおなじみの、
そんなさ、
いや火のないところではないですね、まあ、
そこにはもう
炎燃ゆるがいたんですからね、うん、それはまあいきますよ、
うまいことよ、 操ってる人がいたら、それは私も BL を見るよ。
なるほどね、うん、なるほどなるほど。背筋がちゃんと伸びたで思い出しましたけど、今老人ホームでは三八式歩兵銃 あのレプリカとかがすごい重宝されてるらしいですね。おじいちゃんにね、旧日本軍の旧陸軍の歩兵銃を持たすとね、めっちゃ元気になるそうですよ。
マジで、私も驚き あの韓国情報なんだけど、
はい、
あの壁の向こうで、
はい、
介護係介護員なんていうの、介護の人を雇おうって話になってるらしい、
はい、はいはい、どういうことですか。
だからじじばばすぎて、
はい、
じじばばが中に部屋の中にいるから、
あ、
介護がもう必要。
まあまあ、でもね、あのいろいろ裁判見てきましたけれども、いろいろ裁判見てきたっていうほどは見てませんけれどもまあまあおじいさん多いですからね、食い詰めたらじじいは、
うん、
塀の中に入りたがりますから、
うん、
だって、
うん、
先ほども申しましたように、
うん、
誠実な、
うん、
楽園のような世界ですから、
誠実な対応があればね、
楽園のような世界ですからね、うん、それは皆さん入りたくなると思いますよ。北の楽園よりは楽園なことは間違いないですからね。まあそんな中でございますけれども、
私の中でかなりなんていうか塀の中ファンタジーみたいなのができてて、
はい、
こう高圧洗浄機みたいなので、
はい、
ケツの穴をビシャーってされちゃうっていう、
はいはい、
イメージもある。
ありますね、
うん、水上バイク乗るときに気をつけろって話聞いたことある。
ビシャーってやつ上から吹き上がるからでしょ。
そう、ケツの穴がもげ入に水がめっちゃ入って、
はい、
お腹爆発しちゃうから、ちゃんとウェットスーツ着てねって。
あ、
ピラピラした水着とかで入っちゃダメって、
はい、なるほどなるほど、
言ってた。
重要ですね、
うん、ケツの穴に興味があります。
はい、まあ、そんなわけでございまして、はい、今週もメッセージを頂戴しております。
ありがとうございます、
はい、早速ご紹介してまいりたいと思いますよ、
现在是一个新东风装祭店。
下一步是多你的信，我从听众好评。
さて、お便りをいただいておりますのはこちらの方でございますよ。
はい。
トンプーさん、ココチさん、トンプー総住民の皆様、ニーザオニーハオ、ワンシャンハオ、KFC 会員番号2番の灰色の魔女です。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のラジオ放送も楽しく拝聴いたしました。
うん。
それにしても、南北朝時代にラジオで話題になった面白い事実が存在したことに驚きました。なんとなく南北朝時代というと、魔女はアニメ一休さんしか思いつかないので、お恥ずかしいです。でもね、一休さんが南北朝時代だっていう、こう、結びついてるだけで。
結びついたね。
相当。
今回初めて私、結びついたもん
ね。私も南北朝時代と一休さん、そんなに結びついてなかったですからね。室町時代だろうな、ぐらいの。
くらいの感じ。
ね、その頃に寺社奉行なんていう職業があったんだろうかと思ったぐらいで。本当にね。ねえ、あれ江戸時代じゃないのなんて思いながらおりましたけれども、まあ、そんなことよりも醍醐天皇のハングリー精神には感服いたしました。しかし大河ドラマでも平清盛の低視聴率からも分かる通り、日本人はどうしても戦国時代と幕末時代が好きなので、室町時代や平安時代を知らないのも仕方がないですね。人気がなくても江戸時代は歌舞伎、落語、浮世絵などの文化の力とテレビ放送の時代劇のおかげで内容に興味を持たせることはできそうですが、興味がない歴史を勉強させるのは大変そうです。そしてラジオを聞き進めて、いきなり、牧野さんの投稿メールから魔女の青い鳥症候群に心地さんから指摘があり、驚愕いたしました。
ちょ、ブチ切れたからね、急にブチ切れたからね、あいつめって言い出したからね。
とりあえず40歳を目の前に控えておりますが、最近体調を崩したばかりなので、まずは4年後の東京オリンピック応援を目標に健康を目指して、婚活よりも健康活動に励みたいと思います。
うん、わかる、
まあ、体重要ですからね。私ね、思うんです、本当にセレブは体を大切にするじゃないですか。
健康じゃないと遊べないもの、金があっても。
そう、これね、フューチャーがあるからなんですよ。
お、
未来の自分を、ね、健康で生かすためには今こういう風にしましょうという、こう長期的なビジョンがあるじゃないですか。
うん、
ノーフューチャーの人がね、
うん、
いるじゃないですか。私この間本当にノーフューチャーな人を 高速道路でね、
うん、
あの用を足してましたら隣の個室でねタバコ吸ってるやつがいるんですよ、
うん、
すっげえノーフューチャーの匂いがしてお やべえと思ってお さっさと出たんですけれど、
うん、
もうね体全身が煙でできてるのかなみたいな匂いがするわけです。
はあ、いぶされてた。
いぶされてましたね、
うん、
こんなノーフューチャーな人今後日本の医療を食いつぶすであろうノーフューチャーがね、
うん、
今、ま、立って歩いてますけれどもこれだなと思って
、うん、
ノーフューチャーやべえなと思いましてね。
なるほどね、
今吸いたいから吸ってんねんってことでしょ。
うん、
そういうことじゃないですか。
でもすごいよね、金と暇を与えて、
はい、
こう運動させて健康になる、
はい、
経済にも貢献している、
うん、
みたいな、
はいはい、
みんなセレブならいいのにね。
そうですね、
うん、
みんなセレブログでなんかフランスで馬を買いましたみたいな。
そうそうそうそう、
ね、そういうんだといいんですけど ね、
ね、まあね、なんていうか健康を崩すと婚活がしたくなるって人もいると思うの。
はいはいはい、
こうあやばい、
あなるほどね、
支えてくれる人が必要だ、
はいはいはいはい、
婚活、
あそういう話も聞きますね、
うん、なので同時にやって、
あ同時に
できるよ、同時に婚活と健活。
なるほど、
なんで飲まなきゃいけないんだと、飲んだりね、
はいはい、
食ったりしないとに結婚活動ができないのかと、
はいはい、
言ったら違うでしょ、
ほうほうほう、
健康活動をしながら婚活、
なるほど、
できる、
いろんな活動をすると。
そう、なんかヨガサークルとかに入って、
はあ、
素敵な女性と出会う、
なるほど、
みたいな、
はいはい、
こともできるはずよ。
健康になってなおかつ婚活にもつながると、
つながると、はあ、あ、美味しい料理を作る料理人、
おお、
教室で通って、
最近お昼だけ行く料理教室とか流行ってるらしいですね、
うん、できたもん食うってやつね。
なるほど、あれね、
そういうのとかに行って若い女性と仲良くなりながら、
はいはいはい、
健康も活動する、
すごい、なるほど、
もうねどっちか一つっていうのはね考え、もうほんと、もうほんとね、もう説教だよ私もうほんと灰色の魔女さんに関しては身内の気分で説教してるから
ね。なるほどね、
やだやだね、ほんとね、私の友達もいつもこんな目に遭ってんだと思って許して何やってんだもん
ココチさんの目の前にね来るとね、
そう、結婚してないやつはね滑からくね、はあ、怒られるからね、
はあ、恐ろしいです ね、
ね、
うん、うかつにちょっと前に出れないです ね、
ね。
さてどうでもよいですが、入院後の支払いで保険書類を見直していたら、
はいはい、
若い時に死亡保障で7000万円、
うん、
殉職で1億円という掛け捨て保、あ、掛け捨てなの、掛け捨て保険に入ってたのを発見しました。
は
あ、当初は初めての外用勤務で職場の雰囲気もあり、20代ならば100円の掛け金で100万円、100円が100万ですよね、
うん、
万馬券のですね、
うん、
の保証にいずれ結婚すると思い飛びつきました、
うん、
しかも掛け金は一生変わらないプレミアム保険、
うん、
また保険も外用勤務対象者の、あ、外用勤務者対象のため勤務を外れると入れない、そういう日の丸保険だったので、気がつけば同期全員に入っていました、
うん、
7000万円割る100万円かける100円かける12ヶ月はなんと84000円、
お
年額84000円でござい
ます、うん、
それを15年間掛け捨てで払い込み100万円以上も無駄に捨てていました。今を考えたら独身に死亡保障は無用、あの頃に国家保障の代わりに新しい保険を作った大手、あ、 国内大手の保険屋さんは誰一人として殉職していないからほぼ丸々利益になったと想像します。まさに商売は損して得取りですね、魔女にもココチさんのように金融に知識がある人がそばにいればよかったのですが、独身だとついつい給与天秤なので保険の存在を忘れていました、
うん、
もっと真面目に今は存在しない某、家系ラジオの金融情報を聞いておけばよかったです。しょぼーん、
それなんか本当に家系ラジオもいろんなブームがあって、
はいはいはい、
金融ブームの時もすごかったからね、保険から。
あの時皆さん、あのリクルートプラスカードには加入されましたか？
ね、
リクルートプラスとはついにね新規加入停止ですから。
ね、
ね、さすがにやっぱ 2% はやべえと思ったんでしょうね。
うん、ね、なんかこうクレカツね、
クレカツね、
クレカツと保険活動ね、
あの時ね、
うん、
入られた方も いらっしゃいますし、
うん、
まあまああれなんだなと。クレカツってのはあの今ね LINE ペイが 2%、
うんうん、
年会費無料で 2% ってことで話題になってますけど、
うん、
LINE ペイカードのシステムってあれなんですってね。あの要はペイカードですから先にお金を入金しておくと、
うん、
そうすると、まあ、入金した分だけ使える。マックス1000万振り込めるらしいですよ。1000万円使えるカードになるんです。これペイカードですから信用に対してお金を貸してくるんじゃないですかね、うん、そのカードに自分が振り込むので自分の信用を作れるわけですよ。
なるほど
ね。
でかいね、
うん、だから1000万円入ってれば、
うん、
キャッシュでポルシェを LINE ペイでみたいな。
LINE ペイ
LINE ペイで例えば1000万の車買ったとしますよね、
うん、2% 返ってくる。
2% 返ってくるんです。
すげえ
すげえ。
できるかな。
何ですか。
速金で払いたいときあるじゃん。
はいはいはい。
大きなやつとか。
大きなやつを速金で払うときは LINE Pay です。
LINE Pay か。
LINE Pay なんですよ。しかも LINE の会員、LINE に登録されている方は誰でも、そもそも Pay カードですから審査なく入れるんです。
うん。
っていう、
うん、
やつ。
うん。
すごい。
貯めてから買う人いるじゃん。
はいはいはい、
あの車とか、
はいはいはい、
いっぱい貯めてこうちょっとずつ貯めて、
はい、
それで貯まったところで車買う。
そう。しかも
人に
LINE Pay の取り扱いは JCB ですから、
うん、
JCB が使えるところならどこでも使えると、
うん、
新しい。
カードで車買うっていう感覚がないんだけどできんだよね。
できますよ。だから基本そういうもう青空天井みたいなカードの人じゃないと普通買えないじゃないですか。
でも LINE Pay なら、
LINE Pay ならそれは可能なんです。ただし1000万円まではねっていう。
家は買えないけど、
ね、家は買えないけど1000万円未満だから。 NSX は買えないけどアバルト124スパイダーだったら買えちゃうよみたいな
あ、そう。
見たんです。アバルト124スパイダーを今日長野駅で見ましてね。2台も。
何ですか、珍しい車なんですか。
あのマツダのロードスターをフィアットがちょっとなんかちょっとすげえエンジン積んでうちで売るからって言ってロードスターのパーブ版をちょっと設計させてよって言って、
はあ、
でそれを今マツダで作ってるんですよ、
うん、マツダで。
マツダで作ったイタリア車、
うん、フィアット。
そう、400万円弱しますけど、それ来
お値頃なんじゃないですか。
再来月ぐらいに発売なんです。
うん、
3ヶ月くらい発売なんですけど、もうね、2台走ってましてね、品川ナン
バー。見てすぐ分かんのはすげえな。
あ、これ、あれかなと。そんでね、一緒に並んでたのが、クライスラーのジープのレネゲードっていうコンパクトジープなんですけど、あてことはこれ、フィアットクライスラーオートモーティブの FCA の、
うん、
の関連やぞと。
うん、
もしかして東京発、長野を回って、帰るっていう、こう、プレスの試乗会かもしれないし、
うん、
っていうやつがね、長野駅にこう、ビビビって普通の駐車場並んでましたけど、おっと思いましたけどね。
すごいね、それをすぐに気づける。
うん、気づくんじゃないですか、皆さん。おアバルトやんけっつって。
私、何なら発売前に分かるかな。
ね、
全然分かんないや。
あの、見た感想で言うとね、あの、面の構成でもって、美しいロードスターに対して、カキッパキッみたいな感じの線の構成で作った感じでね、またあれはあれで、なかなか全然違う方向性に作ってあってすげえなと思いましたよ、アバルトね。まあ、そんなアバルトも LINE Pay カードがあればキャッシュで買えるって言うのか分かりませんけど、
うん、ただ LINE、キャッシュで買えるってことだよね。
LINE Pay カードの
2% 上乗せしてキャッシュで買える。
そう、すごい
すごい。
でも LINE Pay カードには弱点があって、
うん、
オンラインでカード決済をやりたいときに、
うん、
カード決済できないことがしばしばあるんです。なぜならば誰にでも発行してくれるカードでしょ。例えば私の、ね、リクルートプラスカードには、
うん、
まあ新トンプトンプみたいな、
うん、
トンプ新トンプみたいな名前が入ってますよね、
うんうん、
名前が入ってないんです。
はあ、
名前が入ってないんです、LINE Pay カードには。
うん。
なんて書いてあるか、LINE メンバーズって書いてあるんです。
はあ。
ですから、LINE メンバーズさんは、むちゃくちゃいるわけですよ、LINE メンバーズさん。LINE Pay カードを持った LINE メンバーズさんがいっぱいあるので、
うん、
決済ができないんですよ。
ネットでは。
はい。 あの誰か分からない、紐付け情報がないので。
は
あ。っていう。
じゃあ対面で、対面で取っ払いっていう時に使える。
キャッシュで買いたい時に一回 LINE を通してやるっていう、そういうものだ。
やろう、
LINE ペイ作りますか。
なんかもしお金貯めて、
はい、
車一括みたいなことが
はいはい
あれば、
テレビでもいいんですよ。
私あれすれば、まず7億当てる。
お、
私いろんなところに7億当てたらなって、
はい、
言ってるから、言ったことはやらなきゃ、
消されますからね。
バットで殴るって。
バットで殴られますからね。
言ったらバットで殴らなきゃ。
ですから家電とかね、
うん、
ついつい現金で買いがちなものも LINE ペイを通して 2% 貯めるっていうね、
うん、
そんな。だからその俺の 上限値はカード会社や信用会社にはつけさせないぜって。
なるほど。
俺の信用は俺が上限を決めるんだみたいな。
なるほど。
そういうことができる LINE ペイカード。
なるほど。
そう、これクレカ使いがね騒ぐのも分かります。
分かる。
だってクレカ使いはあくまで自分の上限をどうやったら上げれるかで、例えばそのもうすごいカードが欲しい人はもう高級なところでしかカード、そのカードを育てるっていうクレカツもあるじゃないですか。
劇場でしかとか ね、
うん、じゃないと1000万円のカードにこれがなるんだと、俺がさせるんだっていうね。
なんかさ、その借金なんでしょって、カードは結局未来の自分に対する借金なんでしょ、はいはいはい、リスクなんでしょっていう考え方もあるから、
はいはいはいはい、
それをこれは貯金だと、
そう
2% つく貯金だと。
だからデビットカードですよね、
うん、
LINE 銀行に納めてあるデビットカードですよ、
うん、
本当にどんどん世の中変わりますね。
ね、クレカ使いも、
クレカ使い本当あのフロントランナーまで行かなくてもセカンドサードランナーぐらいにいないと置いてかれちゃいますよ。そのうっかりなんかもう現金とかも、現金で払うの辛いですね、
うん、なんかいつか四五千のポイントになるなと思うもん。
なりますよね。そうだからたまにカードの使用額が少なかったときはちょっとがっかりするんです逆に。
あ、今月引き落
とし少ない、今月引き落とし少ないってことはポイントがあんまり溜まってないんやと思う。
ああ、それは危険な思想ですね。
うん。でもですよ、普通に暮らしてたわけですから、どっかで別の方法で払ってるわけですよ。せっかく払うんだったら。
どうなんだろうな、なんかこうポイントのために消費をしてしまうのはいけないって。
そうです
ね、言ってて、
それはもちろんいけない。
私もね、なんとなく身に覚えがあるというか、近所のね、はい、ドラッグストアが 5%、あ、違った、5倍ポイントつけてくる日があるわけよ、
はいはい、
5倍のポイントの日に私結構まとめ買いするんだけど、
はいはい、
使わないこともある。
あ、その溜まったポイントでね、
溜まったポイント、ポイント貯めようと思って5日あの行くじゃん、
はい、
ほんで今日なら大丈夫みたいな。
はいはい。
OK みたいな。
はあ。あ、普段なら買わないようなものまで買ってる。
キューピーコアゴールドとか買っちゃう。
ああ、なるほどね。
前回、ちょっとシミの薬を買おうかな。そこで2500円使ってるわけよ。
はいはいはい。
シミ飲まないときも多いのに。
そうですよ、ね。
シミの薬なん
だ。なんで買ったんだろうってことですね。
買ってないのに。8年ぶりくらいに買ったかなみたいな。
はあ、なるほどね。
これまずくない？
まずいですね。
そういうのあるんじゃないかな。今日ならば許される
みたいな。ああ、そうですね。そうですね。
マオンカードとかもさ、
はいはい、
今日なら5倍みたいな時あるんじゃない？
ありますね。ありますね。世の中、囲われてます。囲い込みですからね、囲い込み商法ですから、
ね、
囲
い賢くやらないとね、うまくいかない、
囲われちゃうなということでございましてね、まだまだ我々なんてもう本当にあのケツの方を走ってますけど、クレカツなんて もう
なんだろう、私なんだろう、身内気分なのかね、灰色の魔女さんのね、ちょっとそこに保険証券出してみって。
あの皆さん、あの同じ屋根の下の人ですか。
あ、私大家さん気分だった。棚子を心配する気持ち。
そう
すぐもうあれ持ってきちゃう、あのお見合いのこの写真とか。いい人いるからほら、
そうそう、
もうなんかね、手元に今2枚あって、
あ、
早く売りたいんだ、この2枚、
ね、なるほどね、
女2人をね、
なるほどね、はい、さ さて続きでございますよ、うん、それにしても青い鳥症候群ですか、青い鳥を思い出しました、魔女の青い鳥斉藤由紀さんの舞台背景絶望殿を感激していきました。今回由紀さんの役どころは妊婦さん役でパジャマ姿が可愛かったです。前に小越さんが言っていた由紀さんは隠れ巨乳というのに納得いたしました。パジャマ生地だと柔らかい生地なので色なでぼこぼこがはっきりくっきりふんわりとわかりキャッテレ、
相当エロい目で見たね
眠るように見てまいりました、ね、来月には下北沢で舞台公演があるので楽しみです、
うん、
しかも結城さんは久々の少年役なのですごく期待しております、
うん、
誰にも分かってもらえないだろうが今の魔女は婚活より喧嘩で断酒中ということでございまして、
うん、
いただいておりますよ。
婚活も一緒にできるのでやってください。
あ、なるほど。
喧嘩と婚活と、
はいはい、
喧嘩やめるとは言わないよ。
そうですね、
うん、
喧嘩重要です。喧嘩婚活繰り活は重要ですから、ね、
喧嘩は一生もんだからね。
あ、
婚活今だけだからできるだけ早くやって。
なるほど、
ね、ここ10年で、
短期的目標、
そう、
中長期的な目標と分けて。
喧嘩は一生だから婚活今頑張っとかないと。
なるほど。
婚活一生になっちゃうかもしれない。
なるほど。
なんとなく結婚したいなっていう気持ちを引きずったまま80までとか嫌だから、
は、
幸せな結婚生活、
そうです、
ね、ぜひ味わっていただきたい、
はい、
楽しいですよ、
はい、さてさて続いてのメッセージでございますよ、
はい、
ココチ様、トンプー様、そして全世界3000人の誉れ高き、トンプー葬儀友軍の方々、ジーグココチ、
ありがとうございます、
ココチティーパーエティ会員ナンバー10、最近ようやく、竜の独り言ラジオを拝聴いたしまして、慌てて、うん、簡素なイラストを制作させていただきました、エンマコオロギでございます。お久しぶりでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこう、エンマコオロギさんの絵って、はい、こう、イラストと思ってなかったのね、私。
はあ、ははあ、
漫画な気がしてた。
あー、なるほど。
なんかもはや ストーリーがあるみたいな。
はいはいはいはい。あー、そうですね。
感じがするよね。
はい。煮るなり焼くなり見なかったことにするなりお好きにしていただけると幸いでございますということで、ね、いただきましてですね、
ココチが可愛くなってました。
はい、
ココチ可愛いよね。
可愛いですねこれね。
うん、
画像をいただきまして
ありがとうございます。
ワンちゃんもとても可愛く、
ワンちゃんも可愛いんだよ、
我々のレジスタンス活動をこうね、もう
応援してくれてる、
ノーフューチャーな感じが出てよかった。いい感じですよね。
ね、
これはもう突撃しますよ。トッカーンってやつ。
どうすんのこの写真。写真じゃなかった。これ。
これ
なんか、今さ、あの、トンプーソーはすごくシンプルな作りになってるじゃん。は
い、そうですね。
デコっていいんかな。
そうですね。これ。
もうデコっていいよね。
そうですね。これ、あの、今回の、あの、アップのやつに、こう、つけさせていただこうと思っておりますけれども。
可愛くなってる。心地を、は
い。ね、ぜひご覧いただければと思います。さて本来でしたら、
うん、
魔女様の初コミケおめでとうございます、ネットで登録してウェブカタログを使うと便利ですよとか、なんだかネタバレ解禁な感じになっているシンゴジラの話とか、
うん、
以前に書いた過去放送まとめ DVD の感想とか、
あ、聞きたい、
以前にいただいたですね、
うん、
いろいろと綴りたいことはあるのですが、今書いている本の作画カロリーがやたらと高いこともあり取り急ぎとなりますので、今回はこの辺で、
うん、
パーシング書くのが死ぬほどめんどくさい、
パーシングってなんだ、
パーシング戦車ですね。
ああ、
今週もお体に気をつけて収録頑張ってくださいませということでいただきました。ありがとうございます。ガルパンも新作が作られるそうですし、
うん、
ライバル校の副キャプテンが、主人公の漫画が作成されることも決定したいと、非常に熱い動きがございますので、ますますお忙しくなることでしょう。
作画カロリー重要ね。
そうですね。
なんかベルサイユのバラを見てね。
はいはい。
すげえってなってるこう漫画家さんがいて。
はいはいはい。
一コマ一コマドレス。
はいはい。そうですね。
きついよね。
あの川原教授の漫画ですね。
うん。
あの絵に豪華さを持たせて。すぐこんなの無理だって、
うん、なんかさ、こう戦闘兄さんとか、
はいはい、
あれじゃん、 T シャツに T パンじゃん。
そうですね、
オルウェイズ、
はい、
楽じゃない。
そうですね、 確かに作画カロリーってありますよね。
女の子ってめんどくさいね、そう思ったら。制服にしてもリボンつけて、
はいはい、
こうプリーツのスカートを履かしてと思うと。
そう、制服ですらそれですし、あと
その上にトーンはんでしょ、めんどくせえ。
私服ともなるとまたそのあんまりね、トレンドと外れたあれでも良くないわけですし、
ダサくてもいけない、
ね、大変ですよ本当に。頭が下がります。絵描ける人はすごいです
ね。絵描けるだけじゃないね。
絵描けるで思い出しましたけど、あの、うん、初音ミクは今度ラックスのシャンプーの CM に出るらしいですよ。
もう非実在性やね非実在性美髪。
あの FF のね、うん、FF14 のライトニングさんがヴィトンの CM してましたけど、うん、もうこれから CG、 もう絶対にゲスカワみたいになんかスキャンダル起こしたりしませんからね。
ゲスカワすごいね。
すごい
天才、
天才ね。名は太陽を表す。
なんていうか、下の根も乾かないうちにって感じだよね。
ねえ、すごいです。
すごい。
すごい。なんであんなにモテるのか。ね。
アーティストだから。
あ、なんかあれらしいじゃないですか。モテるバンドマンに振られたら、
うん、
DJ と付き合えばバンドマンは死ぬっていう話がありますよね。
三流の中の。三流界ではきっとそうだろうね。三流のミュージシャンと付き合ったら、
はい、
三流でもいいから DJ みたいな。
そうそうそう、なんかあのね、バンドマンと付き合って捨てられた被害者がいかに彼氏を、元彼を見返すしたらいいのかみたいな方法をまとめたサイトがありましたけど、ね、
素晴らしかったよ。なんかこう素晴らしかったベースと付き合いとか、
そう、あのいろんな方法があるんです、
うん、
一番まずはあの DJ と付き合い、
うん、
DJ も結構チヤホヤされてるんで、同じように DJ に捨てられる可能性もありますと。そんな方には彼と同じバンドのベーシストをと付き合うと、彼はハワーってなって死ぬ
っていうか、あのバンドが壊れるよ、ね、
そうそう、バンドが壊れる、
バンドごと
バンドクラッシャーですよね、うん、もうやっとられんわってなるわけですね。
なかなかさ、こうドラムとかさ、
はい、
募集が難しい人を、
そうですね、
引っ張っていけばいい。
そうなんですよ。超絶ベーシストとかね、超絶ドラマーってのはね、いつの世の中も不足しておりますからね。
ゲスキワもそうなんでしょ。
ゲスキワ超絶ベーシストがいますからね、
うん、
も
しあれに振られたら
大変なことですよ。だってドラムとベースが重要なんですから。
ドラムとベースと寝たらいいよ。
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうん、それがね、
うん、
それがですね、ゲスキはドラム女性ですからね。
寝たらいいよ。
ああ、より深い関係になることによってね。
うん、混乱混乱混乱。
パラダイス乙女みたいな。パラダイス乙女みたいなね。パラダイス課長と。パラダイスのドラムの人とみたいなね、そういう素敵な、ね、
うん、
バンドを新たに作ればいいですよ、うん、そもそもそもそも元々あったバンドの、あのなんですか、スピンオフみたいなバンドが、うん、が大きくなっちゃったっていうバンドですからね、
うん
うん、いいんですか、さらに大きいものを作るっていうのはね、いいと思いますよ。最強マフィアの仕事術をしっかり読めば可能でしょ
う。そうだよ。最強マフィアはね、説と思っちゃうから、
はい、
あれだよね、あのいい女は紳士と付き合うを読んで、
ああ、なるほど、あの家付き工房、
家付き工房
家付き工房ね、色気という風味をつけて、
つけて、
あとパラダイス、
あとはもう体、考えるより感じろ。
あ、そう。
服を脱げ。
そう、
裸になれ。
裸って感じろ。新しいですね。
っていうのを実践すると、
はい、
多分、
はい、
あの、ゲスカワは、
はいはい。
ゲスカワじゃないね、ゲスキワは、
はい。
内部崩壊を犯すんじゃないかな。
そうですね。そうですね。
ね、なんとしても仕返しがしたい。
正直、ボーカル以外がすごいっていう噂のゲスの極み乙女ですからね。そのボーカルをじゃあもうお前なんかいろいろあれやし、まあいいんじゃないっつってこうポイってしたらどうなるんでしょうね。ダメなんですかね。
私以外私じゃないのって言ってはね。
そうですね。ゲスの極み乙女のボーカルをどうなんかもっと真面目な人にしてもダメなんでしょうね。
うん、
そういうんじゃないんだよって言われるんでしょうね。 もう渡辺直美でいいんじゃないかな。
あ
ちょっとずつ、ね、メンバー入れ替えていってガールズバンドにしましょうよ。どうしようかな。でもあの超絶ベーシストをね、
うん、
超絶ベーシスト別にもう
男
とか女とかもう関係ない。そうですね、あのパラセス課長いい人ですからね、
うん、ご飯
みんながあの今回の騒動についてツイートしてる中で、
うん、
今日ご飯作ってたってツイートしてるパラダイス課長ですからね、うん、いいと思います。女子力一番高いですからね、うん、はい、まあ、そんな
女子として認定する。
うん、女子でいいと思いますよ
ね、
うん、なんか健康そうな美味しそうなご飯でしたよ。
女子旅っていうさ、
健康そうな、健康そうでカロリーのこと考えてそうなご飯を食べてしっかりと作られた体のはずなんであんなことになるのか。
なんか女子旅っていうね、
はいはい、
あのテレビ番組があるんですけれども、
ええはいはい、
メンバーがズンの異名が入ってんの。
女子なんですね。
ほんでなんかこうなんていうの、パンチパーマじゃなくてこうおばさんパーマのカツラをつけて、
はいはい、
主婦っぽい女装で一緒に女子旅してるんだけど、
はい、
そんなキャラとして女子メンバー美味しいご飯とか作る、
はいはいはいはい、
女子力の高い女子メンバー、
ゲスの極み乙女かっこ真顔みたいな、
かっこ全員乙女、
なるほどなるほど、パラダイス乙女、
パラダイス乙女、
ようこそここへ踊ろうよパラダイス、
いい加減はい、
はい、まあ、そんなわけでございます。
雑なまとめ、
雑、うん、雑なまとめいけませんね。まだまだ あれですよ、ラジオ始めたばっかりの、
うん、
新人ラジオなんですから。
そうだよ、
ね、真面目な話題を中心に。
私いろいろ考えたんだけど、はい、有言実行って言うんだったら私そろそろ本当に7億当てないと、
はい、
7億当てられちゃうから。
そうですね、あの今はまだあれですね、次こそはって言ってるんですからね。か主要様がね、次はないぞよみたいなこと、
そう言ってる、
新しい怪人をね開発したからお前に預ける、次こそ打ち漏らしのないようにはぁーって言って、
そう本当に7億当てないとね、あのカードの中にお金入れられないと。
次はオータムジャンボを用意したぞ。
そう、
次こそはこのオータムジャンボで必ずや7億を仕留めてみせまする、
はい、
という状態でございます。
そう、
はい、さあ、まあ、そんなわけでございまして、そろそろ締めてまいりたいと思いますよ。
はい、
それではここまでお会いしましょう。トンプーと
心地でした。